倉庫屋か。リビングのソファーでだらしなく漫画を読んでいると、遠雷のような腹に響く音が聞こえてきた。窓の方に目をやると、いつの間にかすっかり日が暮れてしまっている。時計を見ると、もう午後8時を回っていて驚いた。携帯に目をやっても着信の履歴はなし。夕食の材料を買いに大野さんが出かけていったのはもう2時間以上前のことだ。いくらなんでも遅すぎる。駅に隣接した百貨店なら1時間もあれば買って帰って来られるはずだ。腹減ったな。どこで道草食ってんだ。試しに携帯へ電話をかけてみると、呼び出し音が繰り返されるばかりで応答がない。携帯していない携帯電話など捨ててしまえとも思うが、考えてみれば俺の方が大野さんの電話を無視していることが多い気がする。せっかちな性分なので、ここで苛立ちながら待っているよりも探しに出かけることにしよう。あわよくば寿司でも食いに行けるかもしれない。もちろん大野さんのおごりで。そう悪巧みをしていそいそと身支度を整えていると、汗だくの大野さんが帰ってきた。ただいま帰りました。
おお、おかえり。なんだよ、えらい遅かったじゃん。
大野さんは買い物袋をキッチンへ下ろすと、テキパキと中身を冷蔵庫へ収めていく。冷たい麦茶の一杯でも飲んで一息つけばいいのに。
千早くん、今日は夜祭りが水天宮で催されていますよ。失念していました。
ああ、それで遅かったのか。
予想していたよりも大勢の人間で賑わっていました。花火も上がっていますよ。
嘘。
慌ててテラスへ出てみると、確かに珍種の森の向こうで大きな花火が派手に打ち上がっていた。
さすがはタワーマンションの最上階。下で眺めているときは妬みで燃やしてやりたかったけど最高だな。窓を閉めると音がほとんど聞こえないのか。道理で気づかないはずだ。
私も失念していました。ここのところかなり忙しかったですから。
今日も休みがなかったら失踪してたよ俺は。
十分な休暇になりましたか。
一日中エアコンの効いた部屋で音楽聴きながら漫画読んだり映画見たりしてたからな。気力も十分。
それはよかった。千早くん、このまま祭りに行きませんか。露店で食べるものを買って帰るのも悪くないかと。
そいつは夏らしくていいね。大野さん、もう出られる？
はい、懐中電灯だけ用意していこうかと。
懐中電灯。ちょっと待った。祭りに遊びに行くんだよな、夕食の買い物がてら。
千早くん、夜の縁日は危険だと前に言っていましたよね。特にこの時期は良くないと。境界が曖昧になっていると。仕事だと受け止めてもらわなくても構いません。パトロールのようなものです。
うーわ、真面目すぎて引くわ。今日はオフだろ、楽しもうぜ。縁日行って花火見てビールと焼きそば買って帰ればいいじゃん。なんでわざわざ仕事にするんだよ。ああ、もう嫌な予感しかしない。盆前の夜祭りなんて会員に会わない可能性の方が少ないじゃないか。
縁日の買い物は全て私が負担します。
本当だろうな。
はい、誓って。大好物のリンゴ飴を最初に買います。
なんで俺がリンゴ飴好きだって知ってるんだよ。一体どこで聞いたんだ。
一つだけ。無害そうなやつは無視するから。どうせいろいろ混じり合ってるし、怪異を見かけたくらいじゃ何もしないからな。死者が帰ってくる時期でもあるし。ありがとうございます。 では行きましょう。
エレベーターの中で大野木さんはなんだか嬉しそうにしていたが、こっちは憂鬱で仕方がない。仕事のオンオフはしっかり分けてもらいたい。さっさと片付けて花火を見て帰ろう。マンションを出た途端、むせ返るような夜の暑気に思わずうなる。サウナよりも暑苦しい。全言撤回してもう帰ろうぜ。虫殺される。
こまめに水分補給をしながら適度に塩分も取れば熱中症の心配はありませんよ。正門へ向かいますか？
うん、どうせなら正門から入ろうぜ。そっちの参道の方が出店も多いし、人の流れも早いだろうから。
では正門から入って拝殿を抜け、南門から帰るというのでどうでしょうか。境内にも露店はありますから、どこもそれなりに人は多いはずです。ここは見ておくべきという場所はありますか？
それは怪異が出やすいって意味？
はい。
神社の境内、鳥居の向こう側ならどこでも怪異に会う可能性はあるよ。
ご神域なのに。
ああ、なるほど。そういう誤解の仕方をしてるのか。信号待ちの人でにぎわう中、大野地さんがこまめにハンカチで汗を拭っている。俺みたいにスポーツタオルを首から下げとけばいいのに。信号が青に変わり、人混みに紛れながら参道を行く。神社の結界っていうのは、悪いものが入ってこないようにというよりも、中のものを外に出してしまわないようにって意味合いの方が強いんだ。結界っていうのは外界との遮断を意味するだけで、どっち側に危険なものがあるかはわからない。神社なんだから、鳥居の向こう側の方がよっぽど危険だろう。何しろ日本の神様なんて元はたたり神も大勢いるからな。
つまり逃げ道はないと？
そういうことじゃなくて、中は特別ってことだよ。おまけに盆前の夜祭り、拝殿に近い方が危険だと思うけどな。
わかりました。では道順は変えず、正門を通って南門へ抜けていくことにしましょう。何か異常を見たなら教えてください。どんな些細なことでも。
へいへい。巨大な石造りの鳥居をくぐる。不意に鳥居の上に翼の生えた人のようなものが見えたけれど、瞬きをするとすぐに見えなくなった。振り返ってもやはりそこにはもう何も見えない。
どうかしましたか？
いや、何も。あ、リンゴ飴買ってくれよ。露店に並ぶリンゴ飴を見て思わず笑みがあふれる。誰に何と言われようが、祭りと言ったらリンゴ飴だ。リンゴ飴のない祭りなんて祭りじゃない。
一個でいいのですか？
一個あれば十分。他のも食うし。あ、そこの右から2番目のやつな。他人の金で食うリンゴ飴はなおのことうまい。バリバリシャリシャリと噛み砕いて歩いていると、大野木さんがクスクスと笑うので肘でこづく。んだよ、大野木さん、文句ある？
いえ、美味しそうに食べるなと。
当たり前だろ、美味しいのを選んで買ってるんだから。
そういえば選んでいましたね。何か違いがあるんですか？
大ありだ。リンゴ飴は中身のリンゴがまずいと最悪だ。だからちゃんとしたリンゴを使って、なおかつ腕のいい職人の作ったやつを食べないとダメ。
そういえば中のリンゴはあんまり美味しいと感じたことはないですね。
かじってみろよ。ほら、一口。一口だけな。
はい。
おお、これは甘くて美味しいですね。うまいリンゴ飴を見分けるコツがあるんだ。まず気泡がついてること。
甘くて美味しいリンゴの種類で富士ってのがあるんだけど、気泡がついてるやつはほぼ間違いなく中身が富士なんだ。で、あと耳があるやつだけを選ぶ。
耳？
耳と言って加えたリンゴ飴の頭の羽みたいになった部分を指さす。これが大きくなってるのは職人の仕事。さっきの屋台、若い兄ちゃんとじいさんがいたろ。で、若い兄ちゃんが作ったのには羽がなかった。あの中で一番羽が大きかったのがこいつなんだ。
よっぽど好きなんですね、リンゴ飴。
まあ思い出の味だよ。子供の頃からずっと食べてるし。大人になったら食べなくなるかなとか思ってたんだけど、まだまだ好きだな。多分死ぬまで食うと思うわ。最近の露店は種類が増えて、なんだか異国情緒があっていい。
そういえば私が幼い頃は、祭りといえばサーカスが来ていました。
え、サーカス？
はい、祖父の家が田舎にあったんですが、縁日には必ずサーカスの一団がやってきていましたね。かなり幼い頃の話ですが、空中ブランコや軟体芸など本格的で面白かったのをよく覚えています。小学生に上がる頃にはいつの間にか来なくなってしまいましたが。
そういえば立脇楼に似たような話を聞いたことがあったな。縁日にしか見れないやつ、なんだっけ、見せ物小屋。
ああ、見せ物小屋。さすがに私も見たことはないですね。祖父や父の子供時代の話でしょうから。
俺が子供の時はくじ屋でゲーム機狙って帰り討ちに会ってたな。どういうわけか表の景品が当たった試しがない。よくわからない商品が裏から出てくるんだよな。あれってどうなんだ、公務員的に。詐欺なんじゃない？
無粋なことは一個なしでしょう。私もこう見えて、日もくじに当時貯めていたお年玉の残額をすべて溶かされた経験がありますが、あれも社会経験です。成人すれば手を出すことはありませんし、あそこの夢に目を輝かせた少年たちそのものがくじ屋の醍醐味かと。
そんな他愛のない会話をしていると、大野木さんの肩が浴衣姿の女性にぶつかった。
あ、すいません。
慌てて駆け寄ると、その女性は顔に狐のお面をかぶっていた。この先の盆踊りの会場からやってきたらしい。
大丈夫ですか？よそ見をしていました。申し訳ありません。
相手はコクンとうなずくと立ち上がって、そそくさと去っていこうとする。
お待ちを。怪我はありませんか？
引き止めようとする大野木さんの手を引く。いいから、あんまし話しかけないの。向こうも驚いてたろ。
ですが、ぶつかってしまったのは私の落ち度です。
いや、そうじゃなくて、あれってお盆でこっちに帰ってきてる霊だから放っておいていいの。潮が引いていくように大野地さんの顔が青ざめていく。
え、つまり幽霊ということですか？
お盆なんだから別におかしなことじゃないだろう。盆になると向こうから帰ってくるんだ。おまけにここは神社だぜ。ほら、さっきからお面をつけた人をあちこちで見かけるだろう。あれ全部ってわけじゃないけど、かなりの数がお盆に帰ってきた個人だぜ。
放置していてもいいんでしょうか？
野暮なこと言うなよ。誰に迷惑かけるでもなし、別にいいじゃん。
そういえば、柊木さんに聞いたことがあります。盆踊りはもともとお面をつけてするものだったと。
お盆にこちらに帰ってきた人と見分けがつかないようそうしていたのだと。お盆やお彼岸という時期は街中で霊を見かけることが多い。俺の場合、右目は怪異を見ることができるけれど、左目はそういうものは見えないので、すぐにそれが個人の魂だとわかる。でも右目だけで見ていたならきっと幽霊とは思わないはずだ。
それほど生きている人間との差異がない。
そういえば花火は前半と後半で分かれてるらしいね。さっきの看板に書いてあった。
そうですか。でしたら後半が始まるまでにパトロールを終わらせてしまいましょう。
焼きそばとかたこ焼きは？
終わった後にしましょう。まずは仕事を。
終わらせてからと言った大野地さんの前を学生グループが遮る。そして彼らが去った後、大野地さんの姿は忽然と消えていた。辺りを見渡してもそれらしい人影はない。
頼むぜおい。
どうやら何かに巻き込まれたらしい。
ほんのわずかな時間でした。目の前を学生が 2,3 人通り過ぎたかと思うと、千早くんの姿はどこにもなく、そればかりかなんだか自分がひどく奇妙な場所に紛れ込んでしまったことに気づいたのです。そこは夜市でした。提灯がまっすぐに伸び、その下には様々な露店が並んでいます。屋号を見ると日本語ではないのか、どこかの象形文字のようで全く読むことができません。ただなんとなく人間の目だの舌だのが記されているようでした。これはいけない。
私は震えそうな自分の膝を叩くと、とにかく道の脇へ避けました。往来が激しいのでどいておかないと危険だと思ったのです。しかしよくよく見ると、往来を行き来しているのは人間にどこか近い姿をした異形ばかりで、一言で言ってしまえば化け物でした。石畳だった足元は夜の闇のように暗く、地面の感触こそあるものの、何があるのか何も見えません。露天の奥は林があるようですが、木々の幹が暗闇に淡く白い光を放っていました。私はなるべくパニックにならないよう自分を律しながら、とにかく顔を隠すものが欲しいと思いました。夜市を見渡すと、なんだか奇妙なお面ばかりを背負っている小柄な男性がいました。
あの、すいません。
へい、何かお探しで？
お面を売っているのですか？
他の何を売れっておっしゃってるんで？私はしがないお面屋です。はて、お前様の顔はどこかで見たような気がするんだが、初対面ですかね？
私は初対面だと思うんですが。
まあいい、大事なお客様だ。ケチがつくとよくない。さ、どれにします？
言われては見たものの、かけられたお面はどれも動物やら苦しげな顔をしたお面ばかりで、なんだか薄気味が悪い。
やっぱり結構です。
バカを言いなさんな。冷やかしだったのかい？
いえ、こちらの求めるものがそちらにはなかっただけのことです。
待ちなさいよ。ほら、この男のお面はどうだい？恋人を質に入れてまで賭け事に狂った男の面だ。この表情がいいだろう。それともこっちの女のお面にするかい？我が子を5回も間引いた業の深い女だ。罪深い顔をしてやがる。なあに、お代は後でいいんだ。旦那が気に入ったなら払ってくれりゃいい。
いや、ですから。
それにね、あんた人間だろ？こっち側の位置に来て無事に帰れると思ってんのかい？ここで素顔を晒すのは魂を晒しているのと同じことだよ。悪いもののけにかじられる前に、ほら、このお面を顔につけて。そうすれば浮世のうさも何もかも忘れられる。
手渡された男の面、今にも叫び出しそうな苦悶の表情に、頭の奥がじんとしびれる。そうだ、これは仕方のないことなんだ。 そっと顔に近づけた瞬間、ひょいとお面が取り上げられた。まるで酔いから覚めたようでした。
あ、てめえ何しやがる。
顔を上げると、そこには友禅の着物に身を包んだクズハさんが立っていました。にっこりと微笑み、こんばんはと鈴のような音色で答えます。クズハさんの顔をにらみつけた瞬間、お面屋の顔色が彫刻のように固まっていくのがよくわかりました。蛇ににらまれたカエル、いえ、この場合は狐ににらまれたカエルでしょうか。
とくうせなさい。二度とこの方に近づいてはいけませんよ。そうでないと頭から食べてしまうから。
お面屋はひったくるようにお面を取ると、まるで背中に火でもついているかのように転げながら逃げ去っていきました。
ご無沙汰しております、大野地様。
クズハさん、助けていただいてありがとうございます。立脇楼の掃除以来ですね。
はい、いつぞやは無事に帰られたようで何よりでございます。それはそうと、そのままでは都合が悪うございます。どうぞこちらのお面を。
手渡されたのは白狐のお面で、触るとなんだか温かい。
ありがとうございます。では遠慮なく。警戒なさらないのですね。私の正体はもうご存知でしょうに。
クズハさんには二度も命を助けていただきましたから。いえ、もしかすると千早君と二人、今まで何度助けていただいたのかわかりません。私はクズハさんを尊敬し、信頼しています。クスクスとクズハさんは笑って、お面の紐を結んでくれました。
今日はさくら様はご一緒ではないのですね。
クズハさんは千早くんのことを名字で呼ぶ数少ない方です。彼は名字で呼ばれるのを嫌がるのですが、クズハさんに呼ばれるのはしぶしぶ了承しているという節があります。二人の関係は私よりも古く、私には姉と弟のように見えたものです。
いえ、一緒にお祭りに来ていたのですが、どういうわけかはぐれてしまって、私だけがここに来てしまったようです。こちらに人が紛れ込むことは稀にございます。無事に帰れるかどうかはその方の運によりますが、そのお面をしていれば悪事をなそうとする者は近づかないでしょう。しかし桜様も今頃焦ってらっしゃるでしょう。ああ見えて根は寂しがり屋ですから、大野貴様のような理解者が近くにいてくださるのは心強いはず。
そうでしょうか。
そうですとも。
クズハさんはコロコロと笑って、すっと夜市の向こうへ指さしました。
今宵は月が満ちております。お池が水鏡となり、あちら側を映しておりますから、飛び込めば帰ることができましょう。
本当ですか。ありがとうございます。クズハさんにはいつも助けていただいてばかりで。
またご縁があればお会いすることもあるでしょう。私もご一緒したいのですが、使用がございますので失礼を。そうだ、これをお持ちください。
いつの間に取り出したのか、クズハさんがつまんでいるのは宝月でした。まるで狐火のように淡く辺りを照らすその一粒を私の手にそっと握らせ、クズハさんは姿を消しました。まるで霧のように消えたのです。私はその場で一礼して、彼女の指さした方へと歩き出しました。どれほど歩いたでしょうか。どうやらこの夜市はあの境内の鏡写しになっているようです。拝殿や林の位置もすべて鏡写しになっています。そういえば水天宮には大きなお池があり、夏には神事が催されていたのを思い出します。
池の形はほぼ楕円形で、季節外れのアヤメがお池を縁取るように咲いていました。そっと水面を覗き込むと、大きな花火が咲いているのが見えました。慌てて顔を上げますが、こちら側の空には花火は上がっていません。これは向こう側の景色を映している鏡なのでしょう。問題はどこから向こう側へ帰ればいいのかですね。飛び込めばいいのでしょうか。もっとクズハさんに詳しく聞くべきでした。飛び込めばいいとおっしゃいましたが、本当にどこから飛び込んでもいいのでしょうか。それとも何か特定の場所があるのかもしれません。ここは慎重に事態に臨まねば。ブツブツ独り言をしていたせいか、ガサガサと草木をかき分けて何かがやってきました。慌ててしゃがみ込み、息を潜めます。暗闇に目を凝らすと、やたら大きな影が3つ近づいてくるのが見えました。
匂うぞ、人間の匂いだ。近くにいるぞ。
おい、よさないか。御前に知れたらただではすまんぞ。
ふん、人の間に子をなしたような女を恐れるやつがあるか。それよりも探せ、必ず近くにいるぞ。
いや、そいつの言う通りだ。俺も御前様を怒らせるのは恐ろしい。なあ、もう戻ろう。人なんていつでも食えるだろ
う。いやだいやだ、俺はもう腹が減って仕方ない。辛抱たまらんのだ。
前言を撤回します。私は立ち上がるや否や、まっすぐにお池へ駆け出しました。
おい、いたぞ。待て。
背後から駆け寄る声を無視して、私はお池の柵を踏み越え、大きく跳躍しました。眼下には夜空に咲く大輪の花が見えました。
三歩歩けば怪異に会うと大野木さんを夜行堂の女主人が笑っていたけれど、身近にいる人間からしたら冗談じゃない。どうしてこうも怪異に惹かれやすいのか。苛立ちながら何度境内を探し回ったかわからない。あんまりむしゃくしゃするもんだから、リンゴ飴をバリバリに噛み砕いてしまったので、後半は全く味を楽しめなかった。歩き回ったせいで腹も減ったし、汗だくで気持ち悪い。帰りに銭湯に寄ってフルーツ牛乳までおごらせてやらなきゃ気が済まない。しかし冷静に考えてみれば、大野木さんが怪異に惹かれやすくなった要因の一つは間違いなく俺だろう。霊感の強い人間と一緒にいると霊が見えるようになるというのはよく聞く噂話だが、あながち間違っちゃいない。怪異を見るということは、向こうからの影響も受けるということだ。怪異を見ることのなかった小野木さんは怪異からも見えない。だが怪異を見たり触れたりしてきた小野木さんは、すでに怪異からよく見える存在になってしまった。まあ職業柄しょうがないんだろうけど、根が真面目すぎるんだよな。さっき買った缶コーヒーを飲みながらぼんやりと考える。頭の先まで使ってしまった俺は別にいい。もう今さら戻ることはできないし、半分以上が怪異側だ。当初は失った右腕の根元までしか原始の感覚はなかったのに、いつの間にか右目まで怪異が常に見えるようになってしまった。おかげで右目はほとんど視力がない。このままだと遅かれ早かれ俺はあっち側に行く羽目になるだろう。別に後悔はないし、悪いことだとも思っていない。あの最初の事件で俺は人を殺すことに加担した。霊が人をたたり殺す、その手伝いをしたんだ。あの時にとうに覚悟は済ませてある。でも大野木さんはまずいよな。まだ間に合うだろう。怪異と触れるのをやめてしまえばいい。 町の喧騒の中で生きていけば怪異に触れる機会も減る。もちろん皆無になるわけではないけれど、あの人は体質的に怪異に惹かれやすい。それは逆に言えば怪異を引きつけやすい体質なのだ。優しいからな、節操なしに。その優しさに甘えたがる怪異も人間も。飲み干した缶コーヒーをゴミ箱へ放り投げる。早くしないと花火が終わってしまう。あと見回っていないのはお池周りくらいか。境内のお池は花火がよく見えることで有名なので、案の定大勢の人でにぎわっていた。レジャーシート持参でくつろいでいる家族連れまでいる。俺もああやってのんびりしたい。不意に右目がお池の水面が揺らぐのを捉えた。なんて言えばいいのか、夜の海で見かける夜光虫のように青い光の粒が湧き上がっている。左目で見ると何も落ちていないように見える。ちょっとどいて。はいはい、ごめんよ。人混みをかき分けてなんとか最前列に割り込んだ時だった。頭上でひときわ大きな花火が炸裂し、ザバーッとお池の真ん中から大野木さんが立ち上がって現れた。思わず周囲の人が次々に悲鳴を上げる。え、何あの人、いつから潜ってたんだ、いきなり出てきたよな。何してんだろう、やばい人なんじゃない。服着たまま泳いでんのかな。ざわざわと注目の中心で大野木さんが呆然と立ち尽くしている。おい、こっちだこっち。我に返った大野木さんが顔を真っ赤にしてザブザブとこっちへやってきた。逃げるぞ。はい。どこかで警備員が聞きつけたのだろう。俺と大野木さんは闇に紛れる泥棒のように逃げた。公務員がこんなところで捕まったら懲戒免職もあり得る。夜の街を二人で散々逃げ回って、俺たちがようやく一息つけたのはこのエコ疎水そばの小さな公園だった。ああ疲れた、もうダメだ、一歩も歩けない。
すいません、ご迷惑をおかけしました。
よく一人で帰ってこられたな。
クズハさんに助けていただいたので。危ないところでした。
あの人本当に神出鬼没だな。元気そうだった。
はい。
そっか、まあ怪異に元気も何もないか。大野木さんの頭に引っかかっている白狐の面、それを手に取り少し離れた場所に置く。
ああ、それはクズハさんからいただきまして、次を愛する時まで保管しておこうかと。
いや、その必要はないよ。ほら、
キツネの面が溶けるようにして歪む。するとそこには小さな白狐が立ってこちらを見ていた。クシュと小さくくしゃみをすると白狐は藪の中へ飛び込んで姿を消してしまった。
驚きました。あれも怪異だったのですね。悪いことをしてしまいました。
眷属とか言うのじゃないの。いつの間にか花火も終わってしまっている。おまけにリンゴ飴しか食べてない。不完全燃焼もいいところだ。
パトロールに来たはずの私が騒動を起こしてしまうなんて情けない限りです。
いいんじゃないの。大野木さん以外は平穏そのもの。あんたもこうして生きてるんだから。
しかし、
そんなことより俺まだリンゴ飴しか食べてないんだけど。おまけに汗だく。大野木さんも池の水臭いぜ。
返す言葉もありません。だからさ、今から銭湯入って帰ろうぜ。
もちろん大野木さんのおごりで。お供します。フルーツ牛乳もご馳走させてもらいます。
人の好みを熟知するなよ。
千早くんは好き嫌いをもう少しなくした方がいいですね。もういい大人なんですから。
いいんだよ別に、食べなくても死にやしないんだから。
そんな他愛のない話をしながら帰路に着く。頭上を見上げると丸い月が高校と夜空に輝いていた。
以上、夜行堂忌憚より倉庫夜歌という題名の話でございました。